所得制限がなくなる35万だ。そのうち、学ぶ学ぶためには手本を見つけることが大切です。所得制限がなくなることは気持ちの良いところの日常生活の中から探し出すことです。自分が実際の体験の中で気持ちの良い学だと思うところを見つけることです。気持ちの良いところは日常生活の中からたくさんあります。気持ちを最後の上手な友人、ウェイトレスの学だ、親がこのためにする気持ちの最高なのです。その学ぶ場所に気づくことが大切です。ぜひ手本にさせてもらいましょう。上手な所得制限ができれば、これは友人関係だけでなく社会に出てからも役立ちます。まず自分にとってとっておきの学ぶ手本を見つけましょう。手本を見つけたらその人の名前を教えられるのです。しぐさ、話し方、聞かないなど、そんな気持ちの良いマナーをぜひ伝統させてもらいましょう。私の学ぶ手本は両親です。両親からは伝統の違いがあります。生まれてから一番長くマナーを見てきた人といえば、私の場合は両親になります。父からは仕事のマナー、母からは親のマナーをたくさん学ばせてもらいました。学ぶ手本を見つけ、自分の中に吸収していきましょう。学ぶ手本を見つける。所得制限がなくなる35マナー。その2、身の回りの人からマナーを言うメンタルを選択すればいい。人間、完璧な人はいません。たとえ学ぶ手本でも全てを受け入れるのは危険もあります。学ぶ手本とはいえ、完璧ではないからです。これは素晴らしいなと感動することだけ学ばせてもらいましょう。私の場合、手本は両親です。幼い頃から接しているので、話し方も考え方もよくわかっています。ただし、両親とはいえ、神様ではありません。完璧ではありませんが、共感できない部分があるのも共感できない部分では何をしなくてもいいのです。まず、かっこいいマナーだと思うところから学びましょう。知らないところは全てマナーが存在します。手本はあなたの周りにたくさんあります。両親だけではありません。しかし、友人、学校の先生、高級レストランの給仕、友人の親などです。また、それぞれのシチュエーションで気持ちのいいマナーも変わっています。気持ちのいいマナーだけを学べばいいのです。いいところだけをピックアップすればいいのです。どんな人でも学べる点が一つあるはずです。それを見つけるかどうかです。いいメンタルを取り入れていきましょう。成長がスムーズになります。身の回りの人からマナーをいいメンタルを取り入れていく。所得制限がなくなる37マナー。その3、マナーには共通点がある。友人関係のマナー、家族のマナー、社会のマナーなど実はそんなに大きく変わりません。むしろ共通することの方がほとんどです。友人に勉強させてもらったマナーは会社でも通用します。会社でも通用するマナーは両親にも通用します。両親にも通用するマナーは友人にも通用します。たくさんのマナーがあるように思いますが、基本的なことはたった一つだけです。最も中心になることは相手の気分を害さないことです。相手の気分を良くさせようと良いサービスするマナーもありますが、これは終わりがありません。相手の気分を損ねないように心がけていいのです。マナーとは相手の気分を害さないといいのです。相手の気分を害さないというマナーは国境を越えて世界中に共通します。友人、会社、両親、先生に限らず、アメリカ人、中国人、ブラジル人など全ての人に共通します。マナーは実はたった一つだけだったのです。相手の気分を害さないようにする。所得制限がなくなる37マナー。その4、友人を無理やり誘わない。友人がやりたくないときはそっとしてやるよ。大切なことは友人に無理をさせないことです。友人がやるときは無理やり誘うのはやめましょう。一緒に行こうよと誘った時に友人は今日は遠慮しておくと断ってくるかもしれません。その時に行こうよと誘っては友人は悪化させてしまいます。友人は悪いなって言っているのではないのです。何か理由があるかもしれません。単に気が向かないかもしれません。気持ちのいいお付き合いをするときは友人に無理をさせないようにすることが大切です。アメリカ留学中に私は友人の人から旅行に誘われました。わざわざ誘ってくれたことは嬉しいことです。しかし次の日が学校だったり繰り返せない用事があったりするときは断らなければいけません。そんなときに無理やり行こうと誘わず断った。じゃあまた今度行こうと言ってくれる人が本当に助かりました。断るときは相手に悪感じてしまい気が重いのです。断ったときにさっと受け入れてくれる人が理解があると感じます。やりたくない人に無理やりやらせないようにしましょう。断る理由がわからなくても無理やり聞かないようにしましょう。無理やり聞かせてもやりたくないことはやりたくないのです。相手の気持ちを大事にしてあげると人間関係がなくなります。相手が断っても許してあげて相手に無理をさせないようにしましょう。相手に無理をさせないようにする。所得制限がなくなる37だ。その後、話してるタイミングにセンスが現れる。ずうずうしく会話に巻き込まない。話してるタイミングにその人のセンスが現れます。話し合っているルールに巻き込むのはタイミングが必要です。タイミングがどれだけ雰囲気を壊さないかのセンスが大切です。私は以前声を知らずにずうずうしく会話に入っていったことが何度もあり、恥ずかしい思いをしたことがあります。話がせっかく盛り上がっていたのに私のせいで喋ってしまったのです。私はその時は気づきませんでしたが、友人から仲裁でようやく気づきました。今まで気づかなかった自分に責任しました。話を聞いていない人に知ったために会話に入ってこられると気分が良くないものです。話に入っていくには話の切り入れが入っていくセンスが必要です。話の流れを壊さないようにするということです。壊してしまうとせっかくの会話の流れが大事です。会話の盛り上がりや流れを壊さずうまく入っていくことが大切です。これが上手な人がいます。私のルールが会話で盛り上がっている話が進みそうになったらうまく枝を振っていきます。うまく会話にじわじわ入っていきます。そんな内緒を見るとセンスがあると思います。ずうずうし会話に入っていくのではなく、ゆっくり自然に入っていくことが大切です。学校で男友達を偶然見つけたときもあります。私は学校で男友達がいることを見つけたのですが、女の子と一緒に楽しそうに話しています。男友達は私の存在に気づいています。女の子と話していますから、会話を壊さず、みんなで私に挨拶します。そんなときは邪魔してはいないなと思います。よほど用事がないときには話しかけないようにしています。雰囲気を壊して友人関係まで壊してしまうと正しいです。そんなことないように話に巻き込ませてもらうときに話しかけるタイミングにはさらにセンスが大切です。会話の流れを止めないように上手に巻き込む。所得制限がなくなる37。その6、明けおめ、心を手私はお正月に友人から明けおめ心を伝えました。一瞬何の意味もわかりませんでした。しかし、すぐ明けましておめでとう。今年もよろしくお願いします。またこれやることに気づきました。短縮されて言いやすくなることです。しかし、私はちょっとがっかりしました。言葉を省略しているだけでなく、気持ちまで省略しているような感じがしたからです。適当な挨拶を抑えたことで、適当にしか考えていないことが垣間見えたんです。大切な人に大切なことを言うときに省略したことでは相手に対して失礼です。友人に物を借りるときにちょっとかしておかしておかしておかしておかしておかしておかしておかしておかしておかしておかしておかしておかしておかしておかしておかしておかしておかしておかしておかしておかしておかしておかしおかしおかしおかしおかしおかしおかしおかしおかしおかしおかしおかしおかしおかしおかしおかしおかしおかしおかしおかしおかしおかしおかしおかしおかしおかしおかしおかしおかしおかしおかしおかしおかしおかしおかしおかしおかしおかしおかしおかしおかしおかしおかしおかしおかしおかしおかしおかしおかしおかしおかしおかしおかしおかしおかしおかしおかしおかしおかしおかしおかしおかしおかしおかしおかしおかしおかしおかしおかしおかしおかしおかしおかしおかしおかしおかしおかしおかしおかしおかしおかしおかしおかしおかしおかしおかしおかしおかしおかしおかしおか人間関係が7つするかどうかはメールの長さに関係することがあります。それを通過した経験があります。以前、パソコンを使ったメールのやり取りと携帯電話を使ったメールのやり取りを予想していました。パソコンの場合、両手でタイピングできるため、7メールになってしまうときがあります。そのとき、友人の返事も7メールで返ってきます。私も7メールで返事をするというやり取りがずっと続くことになります。毎回7メールの場合、嬉しい反面、だんだんやり取りにされています。気合の入った当時のメールは嬉しいのですが、返信が少し大変です。7メールを送ったら、同じくらい7メールで返事を期待していますという意味が込められている感じがするからです。7メールに対しては7メールで返信するのが暗黙の了解になっています。そういうルールがあるわけではありませんが、実はそういうニュアンスがあります。するとだんだんメールのやり取りが億劫になります。メールは長くするとかえって長くしなくなるのです。これが携帯電話は違うのです。いつでもどこでもメールなりやり取りが簡単です。パソコンからメールに来るとメッセージも短いです。お互いにストレスも少なくて済みます。私が長くしたのは携帯電話でメールのやり取りでした。返事がしやすいからです。短いメールに対しては短く返事をするのが暗黙の了解になっています。もちろんパソコンでメールのやり取りもいいですが、その時はわざと短く送ってあげることです。短いメールは返事がしやすく長くするのです。メールは長さより対する気持ちを伝える。所得制限がなくなる37。その時、名刺を渡す時にメールを声に出すと名前を覚えてもらえる。名刺を渡す時にこういうものですとだけ言って渡してもらいます。こういうものですという言い方では相手はどういう人かわかりません。自分にはしっかり名前があるはずです。名刺を渡す時はクーネームを言いながら名刺を差し出すようにしましょう。見なくしたらいいのです。よろしくお願いします。これだけでいいのです。クーネームがきちんと言う人は相手の名前を覚えてもらいます。名刺は漢字を使って名前が書かれていますが、どういう読み方をすればいいのか考えてしまうこともあります。だからこそ名刺を渡す時はクーネームを自分で名前を覚えることが大切です。声に出して名前を言えば頭で覚えるのではなく耳で覚えてください。相手にとっても声に出して言ってもらう方が覚えやすいです。名刺を渡す時はしっかり自分の名前を言いましょう。しっかり自己紹介することであなたの名前をどんどん覚えてもらえるのです。名刺を渡す時はクーネームを声に出して自己紹介する。所得制限がなくなる37。早急。本物の手英語習得には少し時間がかかります。慣れば簡単ですが少し経験度が必要です。最初から完璧な英語を話そうとすると慣れていないため話し方が自然になるでしょう。確かにコミュニケーションを円滑に行うことは大切です。相手の方が地位が上の場合、敬意を意識したコミュニケーションが必要です。敬語というよりは敬意を払うことを書きます。相手の敬意を念を込めて伝えることが敬語です。しかしこれはそう単純ではありません。 私も20代になって分かったことなのですが、完璧な英語を話されると実は結構困ります。話しにくいのです。若い人でも英語が上手な人がいます。どこで誰になったのかなと思うぐらいに上手な人がいますが、実は逆にコミュニケーションが取りにくくなります。お互い英語はお互い雰囲気になってしまうのです。円滑にコミュニケーションすることが一番大切です。しかし、英語そのものが時には円滑さの障害になってしまう時があるのです。その時です。英語は本当に難しいなと痛感しました。話せればよいという問題ではないのです。私はアメリカ留学中にたくさんの大人の人と出会いました。やはり大人には英語で話すのがマナーです。それで私が高い英語で話すときによく言われました。そんな高い英語だったら何も話せないと言われるのです。だからとはいえ、比べた口調で話せば偉そうだと言われます。私は困りました。日本語は難しいなと思いました。そこで別の大人の人に相談すると丁寧に話せばそれでいいと言われました。相手に対して丁寧になる。それが丁寧語です。初対面の相手に対してはこれまで丁寧になることです。丁寧は失礼ではありません。マナーの損は相手の気分を害さないことです。たとえ英語でも正しい相手の気分を害してしまうとマナー違反になります。だからこそ英語習得の前に相手に丁寧になることを話せるようになるだけでうまくいきます。丁寧に話せるようになったら英語を使えるようになるのが正しい順番です。お話を抑えたことがあるのですが、よりお話を抑えたことがあるのですが、脳が大事でしょう。今日の予定を教えてください。先日は落ち着けがましくないし、申し訳ございません。より先日はずうずうしかねてしまってすみません。でいいのです。やわらかい丁寧語で相手の返事がしやすくなるのです。丁寧語を話す。一つ目が7月37日、その10、キャッチない途中で電話を切ったら面倒でも折り返してしまいます。電話で友人を失礼してしまいます。電話で話している時にキャッチない途中で友人との会話をやらなければならない時があります。その時に友人はキャッチが入った。また後から帰れないと言います。実はこれ結構怖いのです。かかってこない時の方が多いのです。かかってくるとしても、いつかかってくるのかわかりません。なんだか緊張してしまいます。トイレやお風呂も痛いにくくなります。その時に追い返してまだかかってきても出られないからです。それでもかかってこない時があるのです。これは迷惑です。なぜこんなことが起こってしまうのか、何の話になった時もありました。私にキャッチが入って、途中で友人と会話をやめて、キャッチを入れた人と会話をします。キャッチを入れた人との話が終わると、すでに疲れているのです。キャッチのときでも1時間話すこともあります。会話が終わって、もう一度途中で行ってしまった友人のところに電話するのは、ちょっと疲れる感じがして面倒なのです。つい、また今度でいいかと思います。しかし、電話しましょう。やはりちょっと面倒だと思うこともあるでしょうが、それでもちょっと待てるようで電話をしましょう。後から電話をするのが面倒だと笑っているなら、キャッチできるときに、また今度かけねと言った方がスッキリします。後からと今度は意味が変わってきます。今度かけねというと、友人も今日はこれで終わりだなと笑います。それで私もキャッチの人と嫌な話ができるのです。キャッチが入ったときは相手に迷惑をかけようにしましょう。一言でいいですが、追い返し電話をすることが大切なのです。キャッチが入っても追い返し電話します。一つ目が37、その11、プレゼントのヒントは雑談になる。友人のプレゼントは結構悩んでしまうのです。友人に限ったことではなく、彼氏や彼女のお父さんやお母さんの誕生日プレゼントは特に悩んでしまいます。やはりできるだけ喜ぶようなものをプレゼントしたいと思うからです。だからとはいえ本人に直接どんなプレゼントが欲しいですかと聞いてしまうのも芸がありません。できるだけ内緒にしてびっくりするような素敵なプレゼントをしたいのです。良いアイデアがあります。プレゼントは何かを考えるときは過去に話した雑談を思い出しましょう。たまには会話こそが重要です。今まで話した会話をできるだけ隅から隅まで思い出しましょう。必ずヒントが見つかります。一緒に待ち歩いたときに彼女の一言をこれ可愛いねと言ったらもう決まりです。電話で私最近会話先に夢中になっていてねと言えば知れたものです。最近夜なかなか眠れないという会話があればタイミングズが呼ばれるでしょう。将来は歌手になる夢があるという会話があれば夢を叶えるために何かお手伝いをするのです。私は友人の誕生日に可愛いコップをプレゼントしました。その女性と話していると歩く先に気づきます。可愛い泣き癖なのです。あれが可愛い、これが可愛いといつも言います。だから可愛いものが好きなのだと思いおしゃれデザインのコップをプレゼントしました。プレゼントを見たとき彼女は言いました。可愛い。彼女の可愛いなコップでプレゼントした私はほっとんど目を出しました。友人のプレゼントのヒントは会話の中に隠れています。特に希望なんでもない雑談の中に隠れているのです。プレゼントを考えるときに雑談からヒントを見つけることがうまいプレゼントの見せ方なのです。雑談からプレゼントを考える。一つ目が37、その12、言葉より態度の方が気持ちが伝わる。有言実行とは言ったことは必ず実行するということです。不言実行とは言わずも実行するということです。一つ目では有言実行より不言実行の方が大切です。本当の気持ちは言葉を通して伝わるのではなく、態度を通して伝わるのです。言葉に出して言わなくても実際の行動さえ止まっていれば言葉以上に気持ちが伝わります。悲しいですという言葉では本当に悲しんでいるかどうか気持ちが伝わっていません。しかし、日本でも涙を流しているかを見ると本当に悲しんでいる気持ちが伝わっています。必ず約束を守りますという人が毎日学校に遅刻していればこの人は嘘を言っていると思います。しかし、必ず約束を守りますと言わなくても無職できちんと時間を守る人はルールを大切にしていることが伝わっています。態度は言葉にならないのです。言葉だけでは気持ちは伝えられません。態度が止まって初めて伝わるのです。態度で示すことができれば言葉以上のパワーを発揮します。人間関係は言葉により態度により態度の方が重要です。態度はしないと信用を一つ目が37、その13、目顔体を向ける人は好印象を持たれる。話をするときや聞くときに大切なことがあります。相手に好印象を持ってもらうためには相手に体を向けて話すことが大切です。話を聞くときに相手に目を向けるのは失礼です。時々目だけを向けて話してしまいます。これでは話している人は本当に聞いてくれているのかわかりません。相手に聞いていますよという姿勢を見せないのです。目を向けるより顔を向けた方が好印象です。顔を向けるより体を向けて話す方が印象が良くなります。人は話を聞いてくれる人に好印象を持ちます。目と顔と体を向けて話をする人は好印象を持たれるのです。相手には目と顔と体を向ける。一つ目が37、その14、近くが反応を悪化してしまう。日常生活を送っているとやめてもらいたいなというくせに出くわすことがあります。癖はその小学生が含まれることもありますが、場合によっては周りに深い迷惑をかけているものがあります。特にやめてもらいたいなと思う口癖はシャンです。ある日のことです。シャンシャンになっているタクシーの運転手に出会ったことがあります。私は用事があってタクシーを利用しました。タクシーに乗って一車を抑えてしばらくしてからのことでした。運転の最中、突然シャンシャンが聞こえてくるのです。その瞬間、何か気に障ることをしたのかなと不安になります。私はタクシーの中でゆっくりしたいのですが、シャンシャンをされるとリラックスできなくなります。運転手さんは信号待ちや重大なことに慣れましてシャンシャンをしているようです。一度も見ず何度も繰り返されると気になって仕方ありません。タクシーを降りるときにお金を渡します。その時もシャージをされました。大きなお金を出したため、お金を崩しを強くするのが面倒なのだと思います。不意さえもシャージをされると、目的地に到着してから気持ちが落ち込んでしまいます。特に悪いことはしていませんも、知られたような気分になるのです。タクシーの運転手に限ったことはありません。そういう癖を持っている人は、今までいませんか。自分にもそうしたことはありませんか。癖は本人さえも気づけない場合がほとんどです。しない人は一回もしないのですが、通常は生活の色々な面でシャージしています。無意識にしている癖であるに気をつけたいものです。本人は何でもない癖だと思っているかもしれませんが、シャージを聞いたら、不快になります。いつの間にか相手に書いたまで、いつの間にか相手に嫌われていることもあるのです。むっとした時にシャージをしないようにする。人付き合いが37、その15、お金を貸すときは荒れてしまうことになる。できなければ貸さないこと。お金を貸すは人間関係ではつくのです。友人からちょっとお金を貸してと言われると断りにくいものです。しかし友人から言われるとさらに断りにくいです。お金の貸しには注意を払う必要があります。お金の貸しは人間関係の決意につながる場合があるからです。裁判で最も多いトラブルは金銭によるトラブルが圧倒していると言います。小さな金額でも大きなトラブルになることがあるそうです。貸す貸しになると心の中でいつもいつ返してくれるんだろうかと気にしなければなりません。精神的なストレスになります。借りた人は気にしないかもしれませんが、貸す方は思ったより気にするのです。実はこのお金の貸しは小さな心の中でうまくいくようになります。お金を貸すときはそのお金を荒れてしまうことにすればいいのです。荒れてしまえば嫌です。私がお金を貸すときはいつのことを荒れてしまうことにしています。貸すことができないと悪いことができるようと、今相手は驚いた表情を見せ小さな金額で支払ってくれます。借りたいところなのに、逆に貸してと言われればさすがに相手も引き下げます。人間関係を大切にするためにお金を貸すくらいなら借りてしまうことです。あるいは金額なら嘘をついても断る勇気が必要です。どうしてもお金を貸さなければならないときは、いっそのことを借りてしまう。人付き合いが37、その16、目元見ながら話を聞くと相手の姿勢が変わる。人間関係の中で時はダラダラしてしまうことがあります。ダラダラすることは気持ちよくありません。ダラリラックスは見かけは同じかもしれませんが、あなた的には違います。人間関係はダラダラすることではなく、リラックスした関係を目指すことです。相手がダラダラし始めてきたら、嫉妬するための面白い方法があります。メモしながら話を聞くのです。メモしながら聞くと相手は思います。メモしながら聞くと自分も思います。メモされるとだらだらすることができなくなるからです。私はメモを取りながら話を聞かせてもらうときがあります。相手からいろいろ学びたい気持ちがありついメモをしてしまいます。話をしていると学べることがたくさん出てくるので次々とメモします。かなり勢いをつけて発信します。このようにすると相手もかなり真剣な顔つきになります。どこかで彼が回っているのではないかと思うくらいに話が変わるのです。姿勢まで変わってきます。 メモをしていると、いろんなことを考えてきます。単に相手の話を聞き流しているわけではないため、集中できます。見えないことを見えるように抑えることで、頭の整理もできます。何が話の要点なのかが、つかめるようになるのです。こうなれば、単なるメモではなくなります。脱問です。ある質問があります。聞きます。納得します。また新しい質問があります。また聞きます。納得する。さらに、また聞くことを繰り返しになります。これで、実は話ができるようになります。たくさん話を聞かせてもらったら、最後に話を聞かせてくれてありがとうという感謝を忘れないようにしましょう。これで話を切れに終えることができ、相手も自分も好きにした気になります。だから、そうになったときに、このメモを取りながら話をすることは、思った以上のことになることに驚きます。自分が、だから、そうになっても効果があります。メモによって、流れが嫉妬します。メモによって、雑談になるものも変わるのです。メモしながら話を聞かせてもらう。人付き合いがなくなる37、その17、約束を破る人は信用できない人。お酒までは約束しない。時々、ただただ可愛い女の子に調子に乗って、車を買ってあげると約束してしまう人がいます。お酒が入っていると、うっかりしてしまうのです。女の子は、本当、嬉しいと言いながら、心の中ではどうせ嘘でしょうと思っています。言ったからは嘘にしてはいけません。お酒が入っていたからと言い訳をすると、自己管理能力がないと思われます。アメリカでは、思考の場で酔っ払うのは、タブーとされています。酔っ払って、見られたところを見せるのは、自己管理をなさと、見なされたです。一方、日本では、しなかったことになれないかとはいえ、お酒を飲めないのは、そうなります。日本人の文化上、それもありです。しかし、お酒を飲んだ時に先ほど考えず約束をするのはよくありません。時々、約束は破るためにあると、勇者がいますが、信じてはいけません。信じてしまうと、この世で生きていけなくなります。人間関係において、信用が破れて大きい影響を与えているのが、分かっていない人です。約束はもちろん守るためにあるのです。お酒まで酔っていながらも、お酒が入っているから約束をしないという人は、逆に信用ができます。お酒の勢いで信用を壊さないことです。お酒が入っている時は約束をしないことが大切なのです。お酒が入っている時は、酔った勢いで約束をしないようにする。人付き合いがなくなる37、その18、予定変更なら前倒しにすること。友人との付き合いをしていく上で予定変更があるのです。予定変更するのは気が重いものです。せっかく相手が時間を取ってくれたのに、それを変更するのは申し訳ないからです。それでも予定を変更しなければならない時があります。その時は予定変更は前倒しにしましょう。こうすることで、たとえ同じ予定変更でも良い印象を与えた予定変更ができます。もちろんビジネスでも同じです。相手に迷惑をかけてしまうなら、全て予定を前倒しにしてやめてしまう方が喜ばれます。午後3時に予定を変更するなら午後2時にします。午後2時ならなら午後1時にします。どんどん予定を早めていきます。最後には、では今だというようになれば合格です。予定を変更するときは前倒しから始める。人付き合いがなくなる37、その19。なんだけど、出会いが早いです。出会いが早いのもし。なんだけど、時々このように中途半端な話を終えます。だけど、最後の線ではなく、当然、出会っているということは後が続くはずです。しかし、本人は何だけど、中途半端な話が終わってしまっています。それも結構、このくせに本人は気づいていません。こういう話を聞いていると、本人が本当に思っていることが大事になります。曖昧な表現でどこか見えとしているのです。曖昧な表現ではなく、言ってほしいのです。言ってことではっきりします。トラブルの回避もできます。実は、これは男性のものと女性のものの違いになります。脳と左脳を結ぶつなぎが女性の人の方が 20% 大きいのです。このため、次のような違いが生まれます。男性の人の方は1つのことしか考えられず、論理的です。女性の人の方は複数のことを同時に考えることができ、曖昧な表現のことをとします。なんだけど、という表現をするのは圧倒的に女性の表現です。男性は、要は、つまりという表現を使って1つの結論を出そうとします。私は今までにいろいろな人の車に乗せてもらいました。しかし、男性の場合は車の運転手に集中していて、運転手ながら会話ができない人が多かったことが印象的でした。私に話しかけても気づいていない人がいました。それに対し、女性の場合は車を運転しながら話ができる人が多かったのです。普段と変わらずに話ができていて、今どの辺りを走っているのと聞いてもしっかり把握できています。この男性と女性の方の違いを踏まえておけば、些細なトラブルを未然に防げ、うまくやっていきます。人付き合いと、ミスなのかどうなのかはっきりしてほしいときがあるのです。特にビジネス上では必ずはっきりさせることが大切です。その時は何だけどという言い方はやめてですと言えばいいのです。最後点、出会い方にすれば気持ちよく人付き合いができるようになります。何だけどという言い方はやめる。人付き合いがなくなる37、その20、運転手の方言が乗っている人まで気分を悪くさせてしまう。車の運転をしていると、時々困った運転マナーの対抗者に出くすことがあります。急停車したり、インターを出さずに曲がったりするなど、運転マナーの悪い人がいます。それは運転に変えない人かもしれませんし、ただ急いでいただけかもしれません。その時に気をつけてよ、と一人でも言ってしまうのは理由はわかります。暴言ではありません。誰でもそう思います。しかし、感情に任せて暴言を覚えた人がいます。例えば、バカヤロー、です。バカヤロー、は少し言い過ぎではないでしょうか。その証拠で自分のイメージを下げてしまいます。私の友人でおとなしい人がいました。いつもはおとなしい人に運転すると急に変わります。本当に驚きました。いつもはおとなしい人だけど、実は騙していただけなんだ。これが彼の本性なのかなと思いました。今まで彼に抱いていた印象が変わります。おとなしい人から車が騙している人と思えるようになってしまったのです。車の運転でその人の本性を誤ることができます。確かに車内で暴言を吐いても相手には聞こえないでしょう。しかしその暴言が同席者の気分を悪くしてしまいます。対向車には聞こえなくても同席者に聞こえます。私も運転手の暴言で何の人の気分を悪くしたかわかりません。運転手は気持ちよく運転したいものです。ついこんなやりやすい瞬間だからこそ注意したい瞬間です。運転で暴言を吐くのはやめる。人付き合いがなくなる37、その20時、コミュニケーションの基本はキャッチボール。一方的な会話はやめよう。人とのコミュニケーションを学び合っていくには会話のキャッチボールを教えられます。簡単です。話から聞く、聞いたら話すことを繰り返すだけでいいのです。会話の基本はキャッチボールです。キャッチボールがスムーズであると、会話らしい会話ができているということになります。時々人の話も聞かず、自分の話ばかりを教える人がいます。それでは聞いている方は諦めてしまいます。一方、話はせずに聞いた方もそう思います。相手もずっと聞いている姿勢はまだなんです。話している側も本当に聞いているのかわからず不安になります。お互いに会話を楽しめることが大切です。会話の時に話すと聞くのバランスが一対一である必要はありません。大切な話をするときは一方、大切な話でもう一方の人と話すといったことでもありません。あくまでも話すと聞くの方のやり取りができることが大切なのです。会話の方が上手にできるようになる。人付き合いがなくなる37、その12、願いの言葉はご苦労様ではなくお疲れ様の方がいい。願いの言葉で私がいつも気をつけていることがあります。お疲れ様とご苦労様です。願いの言葉はお疲れ様だけで十分です。ご苦労様まで使わなくても構いません。それはこの2つの言葉には大切なニュアンスの差があるからです。人によってお疲れ様とご苦労様の違いを別していない人がいます。お疲れ様は相手の年の関係なく使います。年下、年上でも問題なく使います。大変でしたね。お疲れでしょう。今日はゆっくり休んでくださいという年齢差の関係のない意味が含まれているようです。それに対し、ご苦労様は目の下の下の下の下の下の下の下の下の下の下の下の下の下の下の下の下の下の下の下の下の下の下の下の下の下の下の下の下の下の下の下の下の下の下の下の下の下の下の下の下の下の下の下の下の下の下の下の下の下の下の下の下の下の下の下の下の下の下の下の下一方、見るに様々な商品同士はお疲れ様ですが、なるほど話し合います。商品がお父さんに向かって僕を何て使った日は打ち込むものです。私は最初ほとんど同じ意味のようで、なかなか飲み込みませんでした。しかし、ある日、年下の人に僕をと言われた経験ではありました。年下に僕をと言われた時には良くないのです。偉そうに聞こえます。私はなるほど、このニュアンスのことだとようやく理解できたのです。ご苦労様、お世話ない代わりにお疲れ様、お疲れ様にしましょう。お疲れ様だけで十分に人付き合いをやっていきます。願いのことはご苦労様ではなくお疲れ様、お疲れ。人付き合いがなくなる37、その13、知らない人がいるときは雰囲気が高くなる。紹介すると雰囲気が柔らかくなる。私は男友達の部屋に行ったことです。知らない女の子が一人いました。私は男友達に用事があって訪ねましたが、その男友達に話しかけていました。本当は女の子と話をしたかったけど、初めての人は何だか話しかけにくいのです。一言で言ったら男友達の方から紹介してほしかったと思いました。その経験があってからです。以後、私はみんなで飲み会をするのはできるだけそれぞれの友人を紹介するようにしています。私の部屋で時々飲み会があります。私の部屋でしますから、私のホストということになります。大勢いる時もありますから、もちろんメンバー全てが楽しいと言われてはありません。私さえ会うのが初めてという人もいます。一人でも知らない人がいると、やはり何か不安に感じます。緊張してしまいます。私の方から知らない人同士の間にそれぞれ紹介します。もちろん私が初めて会う人も自分で自分を紹介します。最初は近しますが、挨拶を一度でもしておくと精神的になります。場の雰囲気も良くなり、盛り上がりやすくなって話しかけやすくなります。話している数は大勢まではなかなか掴みにくい時があります。特に盛り上がっているのは最中に初めましてでは話しかけてしまいます。うまく興味がかかって間にそれぞれ紹介すればいいのです。飲み会で自分のホストであるときはぜひ自己紹介を進んでしていきましょう。知らない人が話しかけないというのではなく、知らない人からこそ話しかけるのです。友人の話があります。場をそのまま出せずどんどん広げていきましょう。紹介する人は大変ですが、紹介してくれてありがとうと喜ばれます。ぜひ心がけましょう。知らない人同士がいるときは自分の間に入って友人を紹介する。人付き合いがなくなる37、その14、香水は強すぎないことが大切。香水はこの他に香りがちょうどいい強さです。つい、おしゃれをしたいときは香水も多めにつけてしまいがちです。しかし、 かし、マナーを強すぎないことが大切です。香水の香りが強すぎて相手の気分を害することはあっても、香りが弱すぎて相手の気分を害することはありません。香水の使い方には気をつける必要があります。私は一時期香水に飲み込んでいたことがありました。香水をつけていると、男にが雰囲気を楽しませます。私の場合も同じで男にが雰囲気に憧れがありました。香りで雰囲気が変わるのは面白そう。やってみようということになり、香水屋さんで香りの頭になっていました。私は香りも好きでした。おしゃれな香水の香りも好きでした。僕もおしゃれで余計に香水に飲み込んでいたのです。私の部屋の上にはたくさん香水が並べられていました。そうした時、友人の商品に香水の香りの強い女の子がいました。水商売をしていた女性だった男子の都合はありますが、香水が強すぎて茶色に向かったことがありました。その時、と自分の向きでありました。自分の良い相手の気分を再現させていないだろうかと。それから、というものも香りの強さも心が感じています。上に向けてシュッと吹いたら、その香りの上に入れると、うまく心が感じさせることができます。この香りの香りが調理に香りの強さのです。香水は強すぎない大切な用事があって、良い電話をかけなければならないときがあります。時間を大切にする今の社会ではよくあることです。一刻を争うときに時間を無駄にしないためにも、時には良い電話をすることもあります。そのときに大切なことがあります。良いなくてから電話をするときは、夜に遅いますということをそういうようにしましょう。つい忘れがちになってしまうことですが、良い電話では最低限言わなければならないことです。良いですから、相手は燃えているかもしれません。お風呂に入っているかもしれません。テレビを見ながらリラックスしているかもしれません。就寝前は相手の時間に失礼することですが、良い電話のときは一言、夜に遅いますということが大切です。私の場合は、良い電話にはとても厳しいです。幼い頃、夜にかけた友人の電話で夜に乗ることがなかったため、両親から職されたことがあります。夜に襲いますというようにしなさいと叱られます。夜に相手から夜の電話に夜に乗ることがあるとマナーを大切にしている人だと思い気味を感じます。この仕事がある中で夜の電話の印象が変わります。以前、私の心に深夜12時を過ぎてかけている電話に少し困ったことがありました。困ったのは電話より相手がずうずうしかったことです。突然、自分の要件を話し始めます。一言でいいから夜遅く胸のことがおっしゃったと思いました。相手が見ない電話ですが、夜の電話では特にマナーが大切なのです。深夜に電話をしなければならないときは夜に襲いますから始める。人使いがなくなる37、その16。ごめんなさい、投げることは人使いの損なら。人使いのマナーで稼げないのが早まるということです。これは人使いをなくてはならない大切なことです。完璧な人間がいませんから失敗するときが当然あります。ミスやうっかりしてしまうこともあります。あっていいのです。人間ですから失敗だってやるのです。失敗したら私はやはり人間だと安心していないです。しかし人間だと分かったら次に人間らしい行動をしましょう。はっきり謝ることです。ごめんなさい。この人ということで人間関係のトラブルも少なくなります。ごめんなさいというから相手は許してくれます。友人同士の間だと謝ることに足りない間に関わってしまうことがあります。しかし友人だからこそしっかり謝ることです。友人もしっかり謝ることができる人はかっこいい人です。人使いがうまくできる人です。大人の人で謝らない人がいます。若い者に頭を下げることができないという人は人使いがうまくできない人です。若い人でも頭を下げることができる人は器の大きさを感じることができ、むしろかっこよくします。謝る人は信用ができます。自分の過ちを認めることができるというのは大人である証拠です。若い者は頭を下げないと言って自分の過ちを認めないことは精神的に熟練かっこ悪いのです。本人は今上だから、上司だから、働きながらと言うかもしれませんが、関係ありません。人使いでは謝れたかどうかがポイントなのです。謝るという行為で人が見えてきます。トラブルの時に誤解するによって信用が感じられます。たとえ失敗しても謝る人は過ちを認めて反省しているので信用ができます。成長できる人です。間違った時にしっかり謝ることは基本的な人使いのマナーなのです。間違った時には素直に謝る。人使いがなくなる37、その17、言い訳をして言い訳がない。言い訳をしないことが人使いでの大切なマナーです。言い訳をして言い訳がありません。逆に信用がなくなります。言い訳をかけないと謝ればいいのです。相手に迷惑をかけてしまった時は言い訳をまず謝ることが大切です。言い訳をしたいことをぐっと言葉はよく言い訳をします。自分の中で言い訳のために注意することができず、言い訳という形で話されます。言葉はここで話さず、ぐっと怒られることができます。言い訳したい気持ちを抑えることは、思ったよりストレスもないし、大変なことです。それでも言葉は我慢になります。自分で自分の行いを反省し、迷惑をかけて申し訳ないと謝っている姿は、言葉である証拠です。ぐっと怒られて迷惑をかけてしまったことは、いかにを謝りましょう。謝る姿はかっこ悪くありません。責任を背負う姿はむしろかっこいいです。謝る姿を見て周りの人はしっかりした人だと感じてくれ、ますます人使いが上手になるのです。責任を回避するような言い訳はやめる。人使いがなくなる37、その18、返事ができる人は守る。返事ができては付き合い上手。友人でとてもリアクションの悪い人がいます。返事がないということです。もはや無視です。相手は返事をすることではないと思っているようですが、こちらにしてみれば聞こえなかったのかなと不安になります。話しかけるために返事がないと、そのために小さな気づかないうちに気づかされます。やがて、その人に話しかけるとされると、人はどうやっていきます。メールをこちらから送っても返事がない人がいます。友人ならいちいち返事をしなくてもいいや、大丈夫と考えているようです。メールをした方はアドレスを間違えたら、違う人に送ってしまったのかなと不安になります。たとえ小さな不安でも担当役のようにじわじわ聞いてきます。そうすると、その人にはメールを出す際、おっくうになります。そうだね、なるほど、でもいいですから返事ぐらいはしてほしいです。返事ができる人は守ります。話を理解していなければわからないよと、返事をするだけで変わってきます。返事をきちんとすることは当たり前のことなのです。きちんと返事をする。人使いがなくなる37、その19、広告連絡相談の間にすることは人間関係をスムーズにすることです。人使いが上手な人は例外のためなのです。ビジネスの世界では広告相談連絡というキーフレーズがあります。できる人はこの3つのやり取りが早くてスムーズです。大切なことは機械前に広告相談連絡をすることです。機械であれば遅いのです。上司はいつも連絡を待っています。部下はまだ結果が分かっていないから笑ってから連絡をしようと思っています。これではいけません。上司は結果がまだ分からなければまだ分かりませんという報告が欲しいのです。まだ分からないことも立派な報告です。これをいかにマネするかが大切です。3つの仕事を考えているときも報告を説明するのではありません。3つも一緒に報告してしまうことが大切です。1のことで今、他社と連絡が取れました。今、順調に進んでおります。今日の3時までは終わる予定です。3月少し問題を起こしておりまして、どう対処すればいいでしょうか。これだけで上司は安心します。マネージャーは信用がある人です。うまくいかないことはなかなか上司には言いにくいものです。このやり取りなしに突然3が何になりましたと、結果だけを報告するから上司は何も言うのです。少しずつ報告相談連絡をすることで上司は安心させましょう。私はいつも父にマネに連絡を入れるようにしています。私の父は報告します。いつもマネに連絡を入れるようにします。たわいないことから重要なことまで毎日連絡します。それからは突然報告がなくなりました。マネに報告相談連絡をするだけで全く違うのです。いつも何が言っている上司はもしかしたらマネに連絡しない自分のせいではないかと振り返ってみましょう。報告相談連絡をマネにする。人使いがなくなる37、その30、信用は人使いの大切なマナー。信用は大切です。信用はお金で買うことができません。友人関係や仕事でも信用が絡んできます。生きていく上で大切な要素なのです。商売の世界では以上失った信用は取り戻すまでならないからと言われています。お客さんからの信用し、商売は成り立ちません。商売では信用は何より大事に置いています。商売に限ったことではありません。社会ではどこでも信用は大事とされます。信用は以上失ってしまうと取り戻すためにはとても大変なのです。取り戻すためには本当に時間がかかります。もし自分が何かのミスをしてしまったときには、全てしっかり謝りに行けるようになることです。誰もが嫌なミスをしっかり報告できる人は信用できます。広く知られるかもしれませんが、それでも正直な人だと信用では維持できます。信用さえしてくれているならまた次の機会を与えてくれます。そこでやってはいけないのは何とかミスを隠そうとする人です。ミスを隠してしまうことで相手しまうともちろん信用できなくなります。仕事のミスより信用を失ってしまうことの方が悲惨です。人使いのマナーでは信用が大切です。お金で買うことはできないし、育てることにとても時間がかかってしまう信用だからこそ大切にしているのです。信用は人使いの大切なマナーなのです。信用されるような人物を目指す。人使いがなくなる37、まとめ、その1、マナーの心を見つける。その2、身の回りの人からマナーに連絡を入れていく。その3、相手の気分を害さないようにする。その4、相手に無理をさせないようにする。その5、会話の流れを止めないように上手に舞い込む。その6、大切なことなどを省略しないようにする。その7、メールは流さないように回数で気持ちを伝える。その8、名刺を渡すときは訓練を声に出して自己紹介する。その9、丁寧を話す。その10、キャッチに入っても折り返し入れます。その11、雑談からプレゼントを考える。その12、気持ちは態度で示す。その13、相手には目と顔と体を見る。その14、ムッとしたときに参照しないようにする。その15、どうしてもお金を貸さなければならないときは一層のことができてしまう。その16、メモしながら話を聞かせてもらう。その17、お酒が入っているときは酔った勢いで約束をしないようにする。その18、予定を変更するときは前倒しから始める。その19、 その20、運転で暴言を吐くのはやめる。その21、会話のキャッチボールが上手にできるようになる。その22、年内の言葉は暴行様ではなくお疲れ様おっしゃる。その23、知らない人同士がいるときは自分が相手に入って友人を紹介する。その24、香水は強すぎないように言葉を心がける。その25、深夜に電話をしなければならないときは夜に襲いますから始める。その16、間違ったときは素直に謝る。その17、責任を回避するような言い訳はやめる。その18、きちんと返事をする。その19、報告、相談、連絡をまめにする。その30、信用されるような人物を目指す。